見出し1。令和2年、2020年4月1日発行、福祉習志野第161号。春の花々が咲き乱れ、それを眺めるのが楽しみとなる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。世間では新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい、不要不急の外出の自粛などがなされている状況にあり、心穏やかではないことと存じますが、春の良き日々をどうぞお健やかにお過ごしくださればと思います。それではお届けする第161号の内容をご案内いたします。まず、表紙のご説明です。表紙の写真のタイトルは、春の訪れと大きな横文字で書かれています。161号の表紙を飾っているのは、八ツ干潟に舞い降りるダイサギの姿を捉えた写真です。それでは、写真に掲載されているダイサギの特徴をご説明いたします。全長90センチメートル、全身白色で、首と足が長いサギの仲間。八ツ干潟では、春から秋まで、水面をじっと見つめ、魚を採食する姿がよく見られます。真っ白な翼を広げ、滑空する姿や、水面に降り立つ姿は、華やかで美しく、見応えがあります。以上、表紙のご紹介でした。続いて、令和元年度青少年健全育成標語コンクール優秀作品の一部が2ページから7ページ紙面の下に掲載されています。小学生の部3種、中学生の部3種、合わせて6種の標語をまとめてご紹介します。所属学校、学年は、受賞当時のもので、継承は、略させていただきます。小学生の部、LINE より、目を見て言いたい、ありがとう。LINE より、目を見て言いたい、ありがとう。八ツ南小学校6年、伊藤、キミカ。その悩み、皆で背負えば軽くなる。その悩み、皆で背負えば軽くなる。大久保小学校6年、森金、俊之。広めよう。町と人にもバリアフリー。広めよう。町と人にもバリアフリー。屋敷小学校6年、吉村美優。中学生の部、見つめよう。スマホじゃなくて人の目を。見つめよう。スマホじゃなくて、人の目を。第五中学校3年、沢良二。メールより、言葉で伝える、ありがとう。メールより、言葉で伝える、ありがとう。第二中学校3年、小林啓斗。ありがとう。心に響く君の声。ありがとう。心に響く君の声。第三中学校2年、夏見沙耶。以上、標語の優秀作品6種のご紹介でした。それでは、 161号の記事を順にお知らせします。なお、各記事の始めには、見出しの番号をつけています。見出し2、令和2年度社会福祉協議会年間行事予定のご案内です。見出し3、心配事相談所、桜相談、いずれも相談無料、秘密厳守します。見出し4、第12回、習志野市災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練のご報告です。見出し5、令和元年12月に、習志野市社協の Facebook を立ち上げましたのご案内です。見出し6、ふくっぴーファミリーサロンボランティア募集のご案内です。見出し7、社協支部活動紹介のご案内です。今回は津田沼北部支部、袖ヶ浦支部の2支部をご紹介します。見出し8、ワクワク参加者大募集。5月31日、日曜日に、ボランティア体験、バーベキュー大会のイベント募集のご案内です。見出し9、外出支援のボランティア募集のご案内です。見出し10、寄付金控除を受けられます。寄付のご案内です。寄付の種類と受付方法をご紹介します。見出し11、地域福祉へのご協力ありがとうございました。令和元年11月1日から令和2年1月31日までの間、金銭寄付や物品寄付をくださった方々の氏名、団体名をご紹介します。見出し12、コレ水、第31回、福祉コンサート、これが吹奏楽だ、のご案内です。見出し13、掲示板、1、習志野市運転ボランティアの会主催、運転ボランティア講習会。2、習志野市認定ヘルパー養成講座。3、向こう三軒両隣、困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員。いずれも参加者募集のご案内です。見出し14、ふくっぴークイズ、問題と前後160号の正解と当選者のお知らせ。見出し15、編集済んで夜が明けて。見出し16、161号についてのお問い合わせ先と電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し17、皆様の生活に役立つ広告をご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。見出しに、令和2年度社会福祉協議会年間行事予定のご案内です。4月1日、福祉習志野の発行。5月31日、ワクワク春、バーベキュー大会、ボランティア体験。詳細は、見出し8、ワクワク参加者大募集でご案内します。6月7日、これが吹奏楽だ。クッピーが登場します。詳細は見出し12。 コレスイでご案内します。7月1日福祉ならしの発行、7月6日七夕フェスタ、福っぴーファミリーサロン行事です。7月10日アジサイクラブ連合会芸能カラオケ大会、7月22日夏休みボランティア説明会、8月5日ボランティア体験教室、8月21日アジサイクラブ連合会囲碁将棋大会、9月桜の家敬老の日イベント、日にちは未定です。10月1日赤い羽共同募金運動、福っぴーが登場します。同じく10月1日福祉ならしの発行、10月15日赤ちゃん子供の救命講習会、福っぴーファミリーサロン行事です。10月27日から30日までアジサイクラブ連合会作品展、11月20日福祉功労者顕彰式、12月1日歳末助け合い募金運動、福っぴーが登場します。12月18日クリスマスフェスタ、福っぴーファミリーサロン行事です。令和3年の1月1日福祉ならしの発行、1月8日新春菓子交換会、2月1日節分フェスタ、福っぴーファミリーサロン行事です。3月3日ひな祭りフェスタ、福っぴーファミリーサロン行事です。3月4日から6日まで桜の家桜祭り、福っぴーが登場します。なお毎月定期的に行われるものとして、工作ボランティア第2・第4火曜日午後1時30分から3時30分まで、収集ボランティア第2・第4木曜日午後1時30分から3時30分までです。ここで福っぴーファミリーサロンのご説明をいたします。福っぴーファミリーサロンは、親子が自由に遊んだりおしゃべりしたりする交流スペースです。年齢月齢の違う親子が集まっているので、離乳食はどんなベビーグッズが良いのかしらなど、先輩ママからの話も聞くことができて、情報交換の場になっています。ぜひ遊びに来てください。場所は袖ヶ浦 5-1 袖ヶ浦運動公園東角、日時は月、水、金曜日、祝日、お盆、年末年始は除きます。夏季の4月から10月までは、午前10時から午後4時、冬季の11月から3月までは、午前10時から午後3時までの開館になります。問い合わせは、社協、地域福祉課、電話番号 047-452-4161、047-452-4161。なお、年間行事予定の詳細については、年4回発行の広報誌、福祉ならしのや、市広報誌、広報ならしの等に掲載します。なお、行事は変更になる場合があります。以上で見出しに年間行事予定を終わります。
見出し3、心配事相談所、桜相談、相談無料、秘密厳守のご案内です。まずは心配事相談所についてご説明します。どこに相談していいかわからない、こんなことで相談に行っていいのと悩まずに、 お気軽にお越しください。心配事相談員が相談に応じます。また、必要に応じて関係機関をご紹介します。会場はサンロード津田沼6階、市民相談室です。開所日は祝日を除く毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日です。次に、東奈良市のコミュニティセンター3階、講義室 A、総合福祉センター2階、泉の家相談室。電話相談、電話番号は 047-451-9494 です。開所日は祝日を除く毎月第2土曜日です。時間は各会場とも午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、予約不要です。問い合わせは、社協地域福祉課、電話番号 047-452-4161、047-452-4161です。次に、桜相談についてご説明します。専門のアドバイザーが、遺言、相続、法律のお悩みについて、解決のお手伝いをします。相談のみ、必要に応じて関係機関をご紹介します。司法書士による遺言、相続相談の開催日は、毎月第2木曜日、弁護士による法律相談の開催日は、毎月第4木曜日です。各日とも会場は、総合福祉センター1階、桜の家相談室。対象は、市内在住60歳以上の方。予約は、各回先着3名。開催の2日前までにお申し込みください。時間は、午後1時30分から3時30分です。お問い合わせは、桜の家、電話番号 047-451-3566、047-451-3566です。相談に関する資料があればお持ちください。これで、見出し3、心配事相談所、桜相談を終わります。
見出し4。第12回習志野市災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練のご案内です。令和元年は大雨や台風など災害の多い年となりました。本会からも職員が被災地の災害ボランティアセンター運営支援に行く中で、災害ボランティアセンターの在り方が時代の流れとともに日々変化していることを実感しています。第12回目となる今回の訓練では、佐市災害ボランティアセンターでの経験や学びを生かし、改訂に取り組んできた習志野市災害ボランティアセンター立ち上げ運営マニュアルの検証を行いました。当日は本会職員に加え、日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア第1ブロック、千葉レスキューサポートバイク、船橋 SL ネットワークの災害支援団体の皆様にもご協力いただき、貴重な体験談やご意見を伺い、新たな気づきを得ることができました。その一つが個人情報の取り扱いです。以前より個人情報の取り扱いには、十分留意してきたところですが、情報管理体制を強化し、受付方法や各書式の内容精査、手順の見直しを行いました。また、災害ボランティアセンターが認知されていく一方で、ボランティアを語った詐欺や空き巣など、被災地を狙った犯罪も発生しています。それに加え、ボランティアの皆さんが活動中に撮った何気ない写真を 個人の SNS 等に掲載したことで、個人情報の流出につながることもあります。このようなことから、被災地の皆さんが安心してボランティアを迎えることができるように、二重三重の確認体制づくりや、ボランティアの皆さんへの説明の徹底など、職員の意識強化を図りました。被災地の状況は刻一刻と変化していくものです。災害ボランティアセンター運営はマニュアル通りにはいかないことばかりですが、本マニュアルをベースとして有事の際に本会職員一人一人が考え、協力し合い、困難を乗り越えていく力を養っていくため、今後も訓練を行っていきたいと思います。なお、紙面右上には受付の様子を撮影した写真、左下には参加者が講義を受ける様子を撮影した写真が掲載されています。これで見出し4、第12回習志野市災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を終わります。見出し5、習志野市社協の Facebook ページ立ち上げのご案内です。令和元年12月に習志野市社協の Facebook ページを立ち上げました。随時最新情報を発信いたしますのでご覧ください。ホームページのトップ画面からもご覧になれます。これで見出し後、Facebook ページ立ち上げを終わります。
見出し6、ふくっぴーファミリーサロン。ボランティア募集のご案内です。子どもが好きな方におすすめの子育てサロンボランティアは、サロンに来る親子の見守りなどをする活動です。社協が運営するふくっぴーファミリーサロンには、おおむね0歳から3歳の子どもとお母さんが来て、子育てについての情報を交換したり、一緒に遊んだりしています。初めてハイハイをしたり、立ち上がって歩き始めたりという、貴重な場面に遭遇することもあり、ボランティアの方も一緒に子どもたちの成長を見守っています。場所は、袖ヶ浦 5-1、袖ヶ浦運動公園東角。日時は、月曜、水曜、金曜日、祝日、年末年始、お盆休みは除きます。夏季の4月から10月は、午前10時から午後4時まで、午後1時で交代します。冬季の11月から3月まで、午前10時から午後3時まで、午後0時30分で交代します。なお、午前と午後の交代制です。また、好きな曜日、好きな週、午前午後どちらでも、月1回から3回程度、ご自身のペースでお願いします。資格や専門的な知識は必要ありません。問い合わせ、申し込み、社協ボランティア市民活動センター、電話番号047-451-7899、047-451-7899。なお、紙面には参加者の子どもとボランティアがふくっぴーファミリーサロンで遊んでいる様子の写真が掲載されています。以上で、見出し6、ふくっぴーファミリーサロン、ボランティア募集を終わります。見出し7、社協支部活動紹介です。地域福祉の推進役として、各地域に支部を設置しています。16支部、約700名の支部関係者が、地域の実情に合わせた さまざまな事業を展開し、地域福祉を推進しています。最初に、津田沼北部支部のご案内です。津田沼北部支部は、平成9年4月より、津田沼1丁目と3丁目の一部地域、JR 総武線以北の津田沼全地域を拠点に、誰もが安心して暮らせることのできる地域づくりを目指して、年間を通して様々な地域福祉事業を行っています。津田沼北部支部では、ふれあい、桜サロンと称して、年に10回程度、ふれあい交流事業を行っています。春先には、お花見サロン、夏には、七夕飾り、冬には、クリスマス会など、季節を感じられるイベントをスタッフが趣向を凝らし開催しています。昨年の8月は、地域で幅広い活動をしている習志野芸能クラブ面白い話し方の会のメンバーによる落語三席や大江戸玉すだれが披露され、参加者から好評を博しました。また、11月にも、腹話術人形ボランティアにより、こんにちは、さきちゃんです、の題目で、腹話術が披露されました。5歳児の人形、さきちゃんが、振袖姿で詩吟や童謡などを熱演し、参加者の皆さんは、楽しいひとときを過ごしました。チコちゃんと同じ5歳児という設定だそうですが、その理由は、就学前の独特な可愛さにより、親しみを持ってもらえる年齢だからとのことです。住民のお困りごとに、支部だけで対応するには限界があります。日頃から様々な関係機関とパイプを作っていくことが重要です。と、支部長の住隆さんは話します。津田沼北部支部では、会食による食事サービスだけでなく、一人暮らしの方や、日中一人でいる方に対し、お弁当を自宅に届ける配食サービスも行い、第五中学校や地域住民とボランティアのつながりを大切にしています。津田沼北部地域にお住まいの皆さんは、お気軽にお問い合わせください。また、お手伝いいただけるスタッフも随時募集しており、ご連絡をお待ちしています。津田沼北部支部の場所は、津田沼三丁目第三町会会館、住所は津田沼 3-17-20、問い合わせ、津田沼北部支部、電話番号 047-474-5537、047-474-5537、開所日時、毎週火曜、金曜日、午前10時から午後4時までです。なお、正午から午後1時まではお昼休みのため不在にしています。なお、紙面には、習志野芸能クラブ面白い話し方の会による落語を行っている様子の写真、さきちゃん詩吟、富士山を披露している腹話術の様子の写真、3つ目に、クリスマス会の様子の写真が全部で3枚掲載されています。
次に袖ヶ浦支部のご案内です。厚い雲が立ち込め、今にも雨が降ってきそうなとても寒い日、袖ヶ浦支部の子育てサロン、すくすくサロンが開催されていました。 この日は日頃家事や育児に追われ、自分のことを後回しにしがちなママが主役の日。サロンスタッフ北村さんによるハンドマッサージがママたちに施されます。参加者からは気持ちよかったです。お友達に誘われて来てみましたが、来てよかったと感想をいただきました。サロンに来るとスタンプカードに好きなシールを貼り、荷物を置いたら自由遊びが始まります。この日は子どもたちがスタッフと遊んでいる間、ママはハンドマッサージでリラックス。自由遊びが終わると、鷺沼子どもセンターの藤川先生による手遊び、親子体操、読み聞かせ、あっという間にサロンのお開きの時間となりました。また、この日は1月の誕生日の大君が、参加者スタッフによるハッピーバースデーの歌とともに、手作りの誕生日カードを受け取っていました。すくすくサロンは、サロンに5回通うと素敵なプレゼントがもらえます。常連の2歳の大輔くんが、ありがとうと言って、プレゼントを受け取っていました。2歳のかわいいありがとうに、スタッフから、2歳だとちゃんとありがとうも言えるんだね、もう立派なお兄ちゃんだねと言われ、得意げな大輔くんでした。すくすくサロンは、子どもの成長を一緒に喜んでくれる方々で運営されています。自由遊びのほか、保育士による手遊び、親子体操、紙芝居、読み聞かせなど、参加者が楽しめる趣向を凝らした子育てサロンも展開しています。また、保健師や歯科衛生士が訪問してくれる日もあり、スタッフのみならず、専門職が子育ての悩みや相談に応じてくれています。最近のすくすくサロンの悩みは、少子化の影響で参加者が少ないこと、一人でもサロンに通ってくれる方がいるうちはサロンを続けたい、これがすくすくサロンの部長である香取さんをはじめスタッフの共通の思いです。子どもと楽しく遊びながら、ママの話にも親身になって耳を傾けてくれる人がいる、すくすくサロンにいらしてみませんか。なお、袖ヶ浦支部の場所は、袖ヶ浦公民館、袖ヶ浦 2-5-1、袖ヶ浦公民館内。問い合わせは、袖ヶ浦支部、電話番号047-452-1555、047-452-1555です。開所日時は、毎週火曜日、木曜日、金曜日の午前10時から、午後4時、正午から午後1時まではお昼休みのため不在です。なお、紙面右上には、来君宛ての誕生日カードの写真、左下には、マッサージを受けた参加者を撮影した写真が掲載されています。これで、見出し7、社協支部活動紹介を終わります。
見出し8、ワクワク参加者大募集のご案内です。身近にできるボランティア体験をしたり、共に食事をし、交流しませんか？子どもも、大人も、お年寄りも、障害のある人もない人も楽しめるイベントです。皆様のお申し込みをお待ちしています。日時は5月31日日曜日、午前10時から午後2時、雨天中止です。内容はボランティア体験、バーベキュー大会です。場所は総合福祉センター2階、泉の家です。対象は小学生以上、市内在住、在学、在勤優先です。なお、小学3年生までは親族の保護者の同伴をお願いします。また、下記を使用するため、小学生未満のご参加はご遠慮ください。定員は50名です。申し込みが定員を上回った場合は、 抽選とさせていただきます。結果は5月9日土曜日までに返信用はがきでお知らせします。参加費は500円です。申し込み方法は往復はがきです。詳細については必ずボランティア市民活動センターのホームページをご確認ください。必要事項の記入漏れや不明点があるはがきは無効となりますのでご注意願います。申し込み締め切り日は4月24日金曜日、当日の消印有効です。その他、1、疾病や障害のある方は申し込み時にお知らせください。抽選の結果ご参加いただく場合は詳細を後ほどお電話にて聞き取りをさせていただきますのでご了承ください。2、5月28日木曜日以降のキャンセルは参加費をいただきます。食材の準備の都合上あらかじめご了承ください。昨年度ワクワク春に参加した人たちの声です。みんなで参加できる内容でよかったです。お話ししながら楽しく参加できてよかったです。はじめは緊張して何も話せなかったけれど、ボランティアを通して支え合うことの大切さを学びました。大きなものが完成して嬉しかったです。紙面右上には昨年度のボランティア体験の様子、完成したちぎり絵の様子を撮影した写真が掲載されています。福祉センターの壁に飾る大きなちぎり絵、縦120センチ、横170センチを作りました。福祉センターに訪れる方たちに喜ばれています。今年もみんなが参加できるボランティア体験を企画しています。何をするかはお楽しみに。紙面右下には、昨年度のバーベキュー大会の様子を撮影した写真が掲載されています。ボランティア体験の後は待ちに待ったバーベキュー、みんなで食べると美味しくって自然と笑顔になっちゃうよ。今年度のワクワクは今回の春のみ開催の予定です。夏休み体験は行いませんので、ワクワクに参加してみたい方は、ぜひ今回のワクワク春にお申し込みください。これで見出し8、ワクワク参加者大募集を終わります。
見出し9、外出支援のボランティア募集のご案内です。障害のある方の通勤、通院、買い物、登下校、イベントへのお出かけに同行し、外出を支援する外出支援のボランティアが不足しています。現在、特に次の2つのボランティアを求めています。1回につき30分から1時間程度の活動で、複数名のボランティアが交代で支援しています。月に2から3回程度、できる範囲で構いません。最初はこれまで支援している先輩ボランティアの活動に同行します。ボランティア活動1、障害のある男性が通勤する際にバス停やコンビニまで一緒に歩き、付き添う活動です。午前の活動は8時45分、A さん宅到着、近所のコンビニまで一緒に歩いて買い物に行く、買い物後は A さんが利用するバス停まで一緒に歩く。9時15分、活動終了です。午後の活動は15時20分、バス停で A さんと待ち合わせ、バス停から A さん宅まで一緒に歩く。15時45分、活動終了です。月曜日から土曜日のうち、ご都合の良い日にお願いします。 月に2から3回程度、午前、午後、どちらか一方でも構いません。泉町での活動です。なお、ここには外出支援の様子を撮影した写真を掲載しています。ボランティア活動に、自力での通学が困難で、保護者の付き添いも難しい小学生の登校支援の活動です。津田沼小学校 B さんの登校支援。7時、B さん宅到着。B さんが登校する際、B さんの自宅前から津田沼小学校まで一緒に歩く。7時30分、津田沼小学校へ到着、活動終了です。屋敷小学校 C さんの登校支援。7時30分、C さん宅到着。C さんが登校する際、C さんの自宅前から屋敷小学校まで一緒に歩く。8時、屋敷小学校へ到着。活動終了です。仕事や子育てが一段落した方、地域とのつながりを持ちたいと考えている方、また学生の皆さん、ボランティア活動をしてみませんか？申し込み、お問い合わせは、社協ボランティア市民活動センター、電話番号 047-451-7899、047-451-7899です。これで見出し9、外出支援のボランティア募集を終わります。
見出し10、寄付のお願いのご案内です。寄付金控除を受けられます。地域の福祉を推進する社協の活動は、皆様からご協力いただいている社協会費や共同募金などによって支えられています。その他にも、毎年、個人の方をはじめ、法人、団体等から善意のご寄付や募金が、社協に寄せられています。いただいた寄付金は、地域の福祉活動を推進していく事業の大きな支えとなっており、地域福祉のさらなる向上を目指し、ボランティア活動、福祉事業、啓発活動などの事業費として大切に活用させていただいています。寄付金は年間を通して次の通りお受けしています。皆様の温かいお気持ちをお寄せくださいますよう、よろしくお願いいたします。寄付の種類は、一般寄付、習志野市の地域福祉活動のために、社会福祉事業全般に活用いたします。福祉銀行、一般寄付。福祉銀行、一般寄付は、習志野市に住所を有する低所得世帯に対して、緊急、一時的に生活費が不足した世帯への貸付金、原資に活用いたします。福祉銀行指定寄付。福祉銀行指定寄付は、寄付者が使い道を指定し、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、車椅子購入等に活用いたします。ボランティア基金。習志野市の地域のボランティア活動の促進、育成を目的とした基金で、皆様からの寄付金を積み立て、その利息をボランティア活動の様々な事業に活用いたします。また、災害時に災害ボランティアセンター運営のため活用いたします。受付方法は、直接社協事務局にお持ちいただくか、郵便振込、銀行振込で受け付けています。所定の郵便振込用紙がありますので、ご連絡ください。振込手数料は無料です。なお、社会福祉法人への寄付は、所得税や法人税、住民税などの税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置を受けるためには、社協が発行した 領収書が必要となります。確定申告を行わなければ寄付金控除を受けられませんのでお気をつけください。問い合わせは社協企画総務課、電話番号 047-452-4161 047-452-4161。 これで見出し10寄付のお願いを終わります。見出し11地域福祉へのご協力ありがとうございましたのご案内です。金銭寄付、物品寄付をいただいた方々のお名前をお載せしております。期間は令和元年11月1日から令和2年1月31日までにお受けした方々のお名前を掲載しています。なお継承は略させていただきます。金銭寄付、加賀博子、長谷川誠一、バーナード・ロジャー、林節子、吉野十二郎、米原大輔、一般社団法人千葉県馬主会、国際ソロプチミスト船橋、秀華書道会、秀東会、秀美会、習志野市芸術文化協会、習志野市視覚障害者福祉協会、日本ボーイスカウト千葉県連盟習志野第2弾、フォールハート、ポートピア習志野、株式会社 PP 施設、物品寄付、退職公務員連盟習志野支部。なお、平成31年4月から令和2年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力いただいた方々のお名前は、折り込みの福祉習志野臨時号に掲載しています。これで、見出し11、地域福祉へのご協力、ありがとうございました、を終わります。
見出し12、第31回福祉コンサート、これが吹奏楽だ、のご案内です。これ吹は、歌も踊りも OK、入退場自由の吹奏楽を気軽にお楽しみいただける福祉コンサートです。演奏以外に、ブラックライト音楽劇や、ステージマーチングショーもあります。高齢の方や、障害のある方、お子様も、ぜひご来場ください。日にちは6月7日日曜日です。時間は昼の部、午後0時30分開演、夕方の部、午後4時30分開演。会場は開演30分前です。会場は習志野文化ホール、JR 津田沼駅南口です。入場料は、全席指定の前売り券、A 席1800円、B 席1400円。当日券は1800円です。枚数限定で、当日午前10時30分発売開始です。当日券情報は、コンサート1週間前にホームページにて掲載します。未就学児は保護者の膝上に座る場合のみ無料です。なお、未就学児の方でも一人で一席に座る場合はチケットが必要です。チケットの発売は 5月8日金曜日午前10時開始です。チケット取扱い先はチケットピア、電話番号0570-029999 0570-029999。 P コードは177418 177418です。習志野文化ホール、電話番号は047-479-1212 047-479-1212。 窓口販売のみです。車椅子席、介助席は車協までお問い合わせください。ただし数に限りがあります。主催者は福祉イベント実行委員会です。その他、視覚障害者向け音声ガイド、手話通訳があります。購入後のキャンセル、変更、払い戻し、紛失等による再発行はできません。車椅子で入場される方、異常を含むは事前にご連絡ください。問い合わせは社協企画総務課、電話番号047-452-4161 047-452-4161です。これで2-12第31回福祉コンサート、これが吹奏楽だを終わります。2-13掲示板のご案内です。最初に、習志野市運転ボランティアの会主催、運転ボランティア講習会、参加者募集のご案内です。公共の交通機関では外出困難な方々を車椅子のまま乗車できる福祉車両を運転し、病院や施設等に送迎するボランティア活動です。運転ボランティアの活動に関心のある方ならどなたでも歓迎です。日時は5月16日土曜日午前9時30分から午後0時30分までです。受付は午前9時からです。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室ほかです。内容は福祉車両の操作と安全運転の体験、車椅子の操作などです。対象は運転ボランティアに興味がある方、運転年齢は満75歳になる前日までとさせていただきます。持ち物は運転免許証、筆記用具、動きやすい服装です。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間は4月2日木曜日から5月11日月曜日です。定員は12名、先着順です。申し込み問い合わせは社協ボランティア市民活動センター、電話番号は047-451-7899 047-451-7899。 日程の都合がつかない方でも興味のある方はお問い合わせください。
次に、習志野市認定ヘルパー養成講座参加者募集のご案内です。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボランティアの養成講座です。日時は6月5日金曜日、6月12日金曜日、7月3日金曜日、いずれも午前9時30分から午後0時30分です。上記日時のほか、市内の各施設等での 現場実習へ2日間行っていただきます。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室です。対象は1市内在住で原則全日程に参加できる方、2市認定ヘルパーとして市内事業所での就労を希望する方及びボランティアとして高齢者のサポートをする意欲がある方、3年齢不問です。内容は介護保険法改正のポイントや介護予防日常生活支援総合事業について、そして高齢者を具体的に支えるための知識や技術、実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。参加費は無料です。その他筆記用具をお持ちの上、動きやすい服装でご参加ください。申し込み期間は5月7日木曜日から29日金曜日まで、定員になり次第終了です。定員は30名、先着順です。申し込み問い合わせは、社協ボランティア市民活動センター、電話番号047-451-7899、047-451-7899です。最後は住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集のご案内です。社協支部では向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を男性・女性問わず募集しています。募集支部は八津・鷺沼台・大久保・美もみ・霞・秋津・袖ヶ浦・元大久保の各地区の社会福祉協議会支部。募集支部以外の地域で協力したいという方も合わせて募集をしています。お気軽にご相談ください。内容は専門的な技術や資格を要しない家事などの支援、活動時間は1回の訪問につき1から2時間程度。申し込み問い合わせは社協地域福祉課、電話番号047-452-4161、047-452-4161です。これで見出し13掲示板を終わります。
見出し14福っぴークイズのご案内です。問題だよ。社協支部は習志野市内にいくつあるでしょうか。1実支部、2、16支部、3、50支部。答え、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、4月30日木曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち、抽選で5名様に、ふくっぴー特製ボールペンをプレゼント。正解及び当選者は、福祉習志野7月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者です。継承は略します。正解1、継承。当選者、岩佐明弘。徳久豊、日暮美紀子、藤枝忍、望月澄江。これで見出し14福っぴークイズを終わります。
見出し15編集済んで夜が明けて、 先日初めて八ヶ岳自然観察センターに子供を連れて行ってきました。改めて考えると野鳥をまじまじと観察したことは初めてで、とても新鮮に感じられました。八ヶ岳周辺では年間で110種類以上の野鳥が確認されるとのことです。それ以来散歩途中に鳥を見かけると愛らしく感じられるようになり、散歩の楽しみが一つ増えました。また子供にとってもとても楽しい体験であったようで、鳥に興味関心を持ったようでした。八ヶ岳自然観察センターでは年間を通して様々なイベントを開催しています。読者の皆さんもぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。筆者は川道清人でした。これで見出し15、編集済んで夜が明けてを終わります。見出し16、以上で令和2年2020年4月1日発行、福祉習志の第161号を終わります。福祉習志のは年4回発行、次号は7月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は047-452-4161、047-452-4161、ファックス番号は047-451-8211、047-451-8211。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、または習志野市社協で検索。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。QR コードも記されています。161号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、047-452-4161、047-452-4161、ボランティア市民活動センター、047-451-7899、047-451-7899。ボランティア情報24時間テレホンサービス047-452-3999 047-452-3999。在宅福祉課047-453-3838、047-453-3838。老人福祉センター桜の家、047-451-3566、047-451-3566。 地域福祉センター泉の家、047-452-4161、047-452-4161、以上までどうぞ。音声訳担当は、社会福祉協議会より、中村よし子、宍倉ひとみ、川道清人でした。今回の161号は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、感染症予防対策を行った上で、必要最小限の人員にとどめ、音声訳を行ってまいりました。季節の変わり目の日々、皆様におかれましては、どうぞ息災にお過ごしください。この後は、皆様の日常生活に役立つ広告のご紹介です。見出し17、続いて4月1日号に掲載された広告一点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。介護用品のレンタル・販売会社の広告です。はじめに、全国福利厚生共済会のご案内です。知らないと損、介護に手厚いサポート、ケアマネさん必見です。おすすめ理由1、介護保険・福祉用具レンタル代の自己負担分1割が無料になる。おすすめ理由2、福祉用具・機器の購入割引、介護保険外レンタルを特別価格でご提供。おすすめ理由3、介護福祉・医療に関してご相談いただける年中無休のコールセンターが無料でご利用可能。おすすめ理由4、個人賠償責任保険に自動加入。誤って他人に怪我をさせたり、水漏れを起こしてしまったり、買い物先で高級商品を壊してしまったりした時の賠償を上限5億円でカバーできる。以上のサービスはほんの一例です。加入者の家族、親族、三親等内までカバーします。会員急増中。2019年11月現在、23万人以上が加入しています。詳しくお聞きになりたい方は、モナークケア小沢まで。電話番号0120-079-315、0120-079-315。次に、介護用品レンタルを利用する際に気をつけたい3つのポイントをご案内します。ポイント1、介護を効率的にする上で適切なものか。ポイント2、利用者本人のニーズに合ったものか。ポイント3、殺菌などの衛生面は大丈夫か。モナークケアでは、適切な介護用品を提案することによって、介護者、非介護者ともに快適な暮らしの実現のお手伝いをしています。電動介護ベッドは、介護保険利用で月々のレンタル料800円から、軽量型車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料400円から、歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。お問い合わせは、有限会社モナークケア、 電話番号0120-079-315、0120-079-315。E メールアドレスは mail@monacare.jp。 ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きいただき、
最後です。